小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日はどんなテーマで？
はい、今年もグリム童話の研修の旅行をやってきたんですよね。
はい、
夏に。なのでね、そのことを聞いてもらいたいと思ってるのね。
はい、
まあ、グリム童話好きな方日本中にいらっしゃると思うんだけども、僕、ドイツ付き合い長いもんですからね、グリム兄弟の若い時代の育った場所とか、大学へ行ったところとか、いろんなことを見てきてるもんでね、
うん、
それをなるべく皆さんに知ってもらいたいと思って、毎年、昔話大学の受講者を連れていくんですね。で、やっぱりグリム童話をお話としてだけじゃなくて、現地を見るとね、こう、ぐっとイメージが具体化されるもんでね、いいんじゃないかと思ってるのね。で、今年も行ってきたんですけどね、7月の末の土曜日にスタートして1週間なんですよ。で、まず最初にフランクフルトっていう空港に着くんですが、北まで行っちゃいましてね、ハーメルンまで行っちゃうんですね。っていうのはハーメルンでですね、日曜日の12時から、有名なハーメルンの笛吹き男っていうか、ハーメルンのネズミ捕り男ね、あの伝説の市民劇があるんですね。完全にその素人のおじさんおばさん、それから子供たちがですね、総出でやるとっても大規模な野外劇ね。
はい、
で、それが12時に決まってるもんですからね、それに間に合うように、日本を土曜日に出て、はい、駆けつけるわけ。
うん、
で、ハーメルンの笛吹き男のそのお話っていうのは、多分皆さんご存知だと思うけど、不思議な男が現れて笛を吹いて子供を連れてっちゃったというね、話なんですけど、とっても面白いのはね、僕も30年、40年ぐらい前にから見てるんですが、そのお芝居を。
はい、
子供がネズミになって出てきたり、それから今度は子供として出てくるのもいるわけだけど、それがね、30年も経ってると今度は大人として出てくるわけですよ。そういう伝承的な芝居の、はい、そこが僕は面白くてね。で、笛吹くそのネズミ捕り男も、時代によってちょっと変わっていくんですね。だいたい5、6年で変わるみたいね。
うん、
で、今年はオーボエを吹いてたのかな。だからフルート吹いてる時もあるのね。笛が変わっちゃうんですけどね。それも面白いしね。でもね、メロディーは大体キープされてるんですね。うん、昔からのメロディー。昔って言ったってそんなに古くないかもしれないけど、なかなかいいメロディー吹くんですよ。
うん、
で、やっぱり世界的に有名らしくて、日曜日の12時になると、どこからともなく人がバーッと集まってね、うん、広場が満員になるんですね、面白いもんだからね。いつも行くのね。うん、それで、それを見てから、今度はね、森の中へみんなを連れて行くんですよ。
うん、
っていうのは、ヘンゼルとグレーテルもそうだし、白雪姫もそうだけど、子供が森の中を走っていくじゃないですか。
うん、
そうすると、小人の家があったとかね、
はい、
お菓子の家があったっていうでしょ。だけど、日本の森で考えたら、森の中走れないよね。下草があって引っかかっちゃうでしょ。ドイツはね、行ってみるとね、あ、これなら走れるなっていう感じなんですよ。
うん、
もちろん下草ある程度はあるんだけど、日本のようには茂ってないのね。で、それを実際に見てもらおうと思ってね、わざわざ森へ行くわけです。で、その原始林が残ってんのね、保存林なんですけどね、わざわざ原始林残してやるとかあって、そこへ行くわけ。それで1時間半ぐらい森の中歩くのかな。
うん、
面白いですよ。でもこれもね、下手すると迷いますからね、
はい、
迷ったら大変だから、ここがもう絶対にはぐれないでくれって言って、みんなでまとまって歩いていくんですけどね。
道みたいなのはないですか？
そう、道はね、まあ踏み跡はありますけどね、同時に散歩好きだから散歩して、それから木に1なら1ってこう1、1、1とずっと信号があるんですよ。
うん、
で、2なら2、2、2、2ってこうあるね。それを辿っていけばいいんだけど、下手するとやっぱりね、道に迷う危険性があるのでね。面白いですよ。森の中実際に行ってみるとドイツの森がどんなんだか分かってね。
うん、
かなりね、遠くまで木の幹が見えるのね。日本の森だとさ、木の幹の下の方なんて見えないじゃないですか。下草がバーッとあって、それがね、かなり遠くまで見えるんですね。
うん、
だから、あ、これなら歩けるなっていう感じね。
うん
うん、それで森の中でね、僕はコーラスが好きなもんだから、 ちょっと開けてる場所を見つけるとね、そこでコーラスの練習しちゃうんですよ。はい、っていうのは僕はね、毎年4曲、曲が決まっててね、それを楽譜を持っていくわけ僕が。それで着いたら配ってね、その森の中で練習するんです。はい、その森の中ってね、こう木が生い茂ってるでしょ、うん、そう天井みたいにこう生い茂ってるところはね、響きがいいんです、とても。音が反響があって。まあ風呂場で歌ってるみたいな感じね。まあ風呂場まではいかないけれども、かなり響くんですね。うん、なのでね、そういうところで4曲練習するんですよ。うん、で、それはね、一つは、ヤマメに向かいて我、目をあぐっていうその賛美歌なんだよね、キリスト教の。それから一つは、日本のホタル恋、うん。あれを臨床でやるのね。うん、それから一つは、菩提樹、シューベルトの菩提樹を日本語で歌うんですよね、うん、これは。四部合唱にして。それからもう一つは、ドナーノービスパーチムというラテン語の曲なんですけどね、これはもうヨーロッパはみんな知ってる三部の臨床なのね。うん、その4曲をね、練習するんです、そこで。ですから、森の中に1時間半ぐらいいるわけ。
練習時間30分ですか。
練習時間30分入れてね。そんなことやりましてね。で、それが終わってからね、サバブルクって言われてるんですけど、イバラ姫が眠っていたお城って言われてるのね。どうせ嘘なんだけどね、メルヘンなんで嘘っぱなしなんだけど、そういう伝説があって、有名なんです、ドイツでは。確かに行ってみるとね、小高い丘の上にあるお城なんだけど、周りに木が生い茂ってるもんでね、ちょっとこう下の方から見るとですね、いかにもその茨に包まれたお城みたいな感じがあるのね。うん、で、それもホテルになってるんですが、うん、そこには泊まらないんですけどね、そこへ行ってみるんですよ。それで、塔に登っていくと途中に糸紡ぎをやってるおばあちゃんの人形が置いてあったりね、糸紡ぎの機械が置いてあったりしてね、いかにもそれらしくしてるんですけどね、うん、ちょっとそんなんで楽しんでね、うん、それからね、今度はいよいよその泊まるお城に行くんですけどね、僕その古いお城のホテルって好きなもんだから、うん、皆さんを連れて行くわけ、うん、でそれはね、トレンデルブルクというところで小さな城なんですね、うん、だけども、外から見るとね、バスで着いた時みんなね、もうヒヤッとしますよ。ちょっと、幽霊屋敷みたいな感じがあってね、いかにも古い。歴史で言うと、14世紀の終わりぐらいにできた城じゃないかって言われてるんですね。本当に古いですよ。で、中入ると綺麗なホテルになってるんですけどね、もちろん。まあ、古めかしいけれども、品格のあるホテルになって、泊まれるようになって。
なんかひんやりしたイメージです
けど。そうそう、いや、そうですよ。そうですよ。で、特に地下室なんてね、はい、入っていくと真っ暗なんだけどね、それこそ夏でもひんやりしててね、うん、で、そこで夜ね、ろうそくをつけてもらって、うん、お話し会をやる。
どんなお話ですか？
そう、グリムの童話をみんなね、語ってもらうわけ、うん。で、あらかじめ言っといてね、皆さんに、はい、そういう場所があるから、グリム語れる人は用意しといてねって言うとね、うん、3人か4人はいつも語ってくれますね。うん、それでこうグリムを味わうわけよ、うん、そこで、でそこはねお城ですからね、小高い丘の上にあるんだけど、見ると向こうにこう森が広がってるのね。で、日本でさ、森っていうと大体は山でしょ、
はい、
ね、ドイツは平地でも森なんですよね、うん、日本じゃ平地だと林っていうじゃないですか。
あ、そうですね、
そうでしょ、はい、だけどドイツでは平地でも森は森なんですね、ワルツって言うんだけど、ワルテがバーッと広がってるわけ。見渡す限りのね、森が。いかにもドイツらしい雰囲気があってね。うん、そんなところに泊まるんですね。で、もともとお城ですから、部屋が均一じゃないわけよ。王様の部屋もあるし、うん、召使いの部屋もあるんでしょうね、多分ね。いろんな部屋があるわけ。はい、で、そこにだからベッドが立派なのが2つあるとこもあるし、質素なのが1つあるのもあるし、いろいろなんだけど、うん、その晩だけはもう恨みっこなしのくじ引き。ついてすぐくじ引きで部屋を決めましょう、はい。で、でも、いろんなの当たっちゃうんだけどね。しょうがない、それは。ですからみんな面白がってね、よその人の部屋を見て回るんです、お互いにね。
みたいですよね。
そう、あれは王子様の部屋だとかね、なんと言って大騒ぎになりました、それ。面白いです、そこをとってもね。これ個人で行くの大変だと思うんだけど、すごい田舎ですからね。僕たちはまあバスで全部走りますのでね、行けるんだけど、個人で旅行なさる方がトレンデルブルク行くの多分大変だろうなと思って、僕は行ったことないから分かんないんだけど、自分ではね、一人ではね、いいところです、それは。そしてね、トレンデルブルクで座って一晩過ごして、かなり緊張して過ごすわけですよ。お城だからね。はい、 それで翌日ですね、ゲッティンゲンっていう大学へ行くんですね。ゲッティンゲンっていう町はグリム兄弟が若い時に、その兄貴の方は大学教授として招聘され、弟の方はまずは図書館司書として招聘されるんですね。で1年か2年経ってすぐ弟の方も教授になるんですけどね。だから彼らがその大学へ入った最初の町です。で7年間そこにいたんですよ。でもうお兄さんの方は特に言語学、ドイツ語学では有名になってましたからね、とってもいい授業をしたそうなんですね。それでしかもその時代にメルヘン集を出してますのでね、いわゆるメルヘン研究の中心なんですね、うん、世界のメルヘン研究の中心。そして僕の先生であるクルトランケっていう教授がそこにいらっしゃる時に世界学会を作ってるんですよね、うん、僕もそのメンバーなんだけど、だから今でもいわゆる世界のメルヘン研究のメッカというかな、はい、中心になってると、うん、でそこでね、僕も1966年だから50年前ですかね、うん、そこ行って仕事したんですけどね。で今そこに僕の親友で宇多教授って人がいるもんですから、彼にね毎回講義をしてもらうんですよ、うん、ゲッティンゲン大学の教授にねその場で講義してもらうというね、それは贅沢なことをやるんですね、
はい。
でこの宇多先生っていう方はもう世界の学会のいわば中心人物でね、今年取ってきたから第一線引いてますけども、本当に中心の人なので、僕うんと親しいもんだからね、毎年講義してもらう。で今年もね講義してもらったんでドイツ語ですけどね、はい、少し聞いてもらいますね。
Die Brüder Grimm haben ja hier einige Jahre in Göttingen gelebt, von 1829 bis 1837, bis sie dann hier vertrieben wurden vom König aus von Hannover.
Grimm 兄弟は1929年から37年までここに住んでてね、それで教授をやってたと。
Und in den alten Bibliothekskatalogen findet man noch die Handschrift von Jakob und Wilhelm Grimm.
いろんな書類の中にね、グリム兄弟の実際の筆跡が残ってるそうです。書類としてね。
ドイツ語だからわからないんですけれども、先生がこのように通訳をしてみんなに伝えてるんです
よ
ね、
う
ん
う
ん。
そうなの。僕ね、宇多先生、彼が大学院の頃からのお付き合いなもんですからね、はい、もう何十年も経つわけで、で彼の話をね、皆さんに聞いてもらえるの、僕はとても嬉しいの、これ、うん。この講演のね、内容はそのハーメルンの笛吹きの歴史的な解説だったんですけど、この内容については後日また改めて時間とってお話しますね。
はい。
それでね、このゲッティンゲンの町ってのは面白い町で、大学町ですから、毎年何人かのその学位を取得する人間が出てくるわけですよ。博士号をもらう。それがね、町の広場にね、ガチョウ版の娘の銅像がついてる泉があるんですね。井戸があるんですよね。で、学位を取った人は、みんなに担がれてそこへ行って、そのガチョウ版の娘にキスしていいことになってるんだよ。銅像にね。
うん、
なもんだから今年もね、誰か僕らの一行の中でたまたまそのキスしてる場面見たって人いましたよ。だからよくそのゲッティンゲンの市民が言うのは、ガチョウ版の娘は世界で一番たくさんキスされた娘だって言われてる。そういう面白いところもあるんですけどね、うん。それでゲッティンゲンの街を見てからですね、今度はいよいよカッセル行くわけです。カッセルっていうのは、グルム兄弟が高等学校、中学高校を過ごしたところでね。で、お母さんもそこへ引っ越してきたもんだから、まあ、グルム兄弟の故郷みたいな形になってるんですが。なもんで、それを記念して、グルム兄弟博物館っていう、一番大きな博物館があるんですね。グルム関係では一番大きな博物館。で、そこのラウアーっていう館長が待っててくれてね、行くわけですが。なんか今年行ったらね、びっくりしたことに、それが10月で閉館になるっていうんですよね、
はい、
でびっくりしちゃったんだけどね、どうしてかわかんないんだけど、やっぱりいろんな政治的な関係とか経済的にっていう理由かもしれないんですけどね、
もうずっと開かないということです
ね、そう閉鎖した。それで他に移転するのかと思ったらね、はい、移転ではなくて全く閉鎖だった。
そんなこと
僕らには考えられないですけどね、うん、世界で一番そのグリム関係の資料を持ってるとこですからね、
うん、
でグリム童話の初版本も、うん、ついこの間ユネスコの世界文化遺産に指定されたばっかりなんですよ、
うん、
それなのにそれを閉館するって言うんだから、どういうことなんだろうと思ってね、なんかこう市の中心の人に文化的なことがちっともわからないおじさんがいるのかななんて思って心配してるんですけどね、うん、そういうふうに聞きました。本当それはショックです。それで その後ね、次はね、リーベルスドルフという小さい村があるんですが、そこにね、パン焼き窯が残ってるんですよ。
はい、
ヘンゼルとグレーテルやなんかでさ、魔女をパン焼き窯に突っ込んで焼くなんていう場面があるじゃないですか。はい、で、僕はそのグリムを最初に読んだ頃ね、パン焼き窯に人間が突っ込むってどんなパン焼き窯なのかって想像ができなかったの。
うん、
で、1966年にドイツ行った時に、一生懸命探したんですがね、もうないんですよ。今ドイツでもほとんど電気で焼いちゃうからね。
うん、
で、薪を突っ込むところなんてないんですね。で、やっと見つけてね、一つ見つけたの。それ250年前にできたパン焼き窯なんだそうだけど、まあ農家がそれを管理してるんですけど、そこへパン焼くのを実際に見せてもらうわけ。
うん、
で、それを出来上がったものを食べさせてもらったりしてね、そういう面白いことをやるんですよ。
はい、
あれは本当不思議だけど、中が広いもんでね、これだったら魔女一人ぐらい入るな、なんていう感じですけどね。うん、
とても
大きい、大きい、大きいありますね。3メーターか4メーターあるんじゃないかな。それぐらいのほとんど正方形の石でできた、あれですけどね、薪を焚いて。で、そこにね、赤ずきんの里って言われてるところがありましてね。
はい、
日本では赤ずきんって訳しちゃったもんだから、ずきんって顔、ほっぺたをよそう、覆うでしょ、
はい、
そうじゃないんですよ。キャップなんですよね。コップを頭に乗っけるみたいなもんでね。それが赤いの。だから、正確に訳せば、赤キャップの娘というのが正確な訳だと思う。それ明治時代にズキンって訳しちゃったもんだからね。うん、全然別なイメージになっちゃったんですけども。で、そういう民族衣装の村がありましてね。そこの親子に来てもらうんです。お父さん、お母さん、娘。で、とっても綺麗ですよ、民族衣装ね。
うん、
で、今でもね、結婚式とかね。それから、教会の礼拝の時とか、クリスマスとかにはそういう民族衣装を着るそうです。それはちょうど日本でさ、和服着るでしょ、はい、新年に。あれと同じようなものよね。そんなものを見てね、なんかこう、グリム童話の世界がだんだんこう、浮かび上がってくるというかな、イメージしやすくなるでしょ、
うん、
そういう旅行をしたんですよ。
今日はグリム童話の旅をお話ししていただきました。
うん、
まだまだ続きがあるんですよね。
そうなんですね。はい。まだ続くので、来週もまた聞いてもらいたいと思ってます。
はい。楽しみにしています。
はい、
それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。